様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに創世記の第12章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、創世記12章の最初に1節から4節までを読んでください。
主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。はい
今日は7つの本質、イエス様中心についてお話をします。兄弟姉妹、この教会は7つの本質を土台とし、弟子作りの教会を目指しています。そのナンバー4、イエス様中心とはどういうことか、よく理解してください。今日は3つのポイントからお話をいたします。今読んだところ、アブラハムがアブラムですね、まだアブラム、アブラムという意味は我が父は高められるという意味。呼ばれていた頃、主なる神様はアブラムに仰せられました。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。神様は、この前をずっと読みますと、ノアの3人の子供、セム、ハム、ヤペテのセム族の9人の子供のうち、アルパクシャデの子孫であるテラの子アブラムをお選びになりました。なぜアブラムが選ばれたのでしょう。アブラムと父テラが住んでいたのはカルデアのウル、今のイラクですが、ウルの町は華々しい偶像礼拝の都市で、月の神ナンヌの神殿があり、天地創造の真の神を礼拝するアブラムは心を痛め、ウルの町にはこれ以上住めないと、父テラと共にウルを出てカランという町に移りました。そのことは大鶴兄弟、11章の31節読んでください。
テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライトを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはハランまで来てそこに住み着いた。
はい、カルデアのウル、偶像の町から出てですね、カナンの地に目指したのですが、途中ですね、カナンに目指したのですが途中カランまで来てそこに住み着きましたイエス様中心の第一のポイント、一箇所聖書を開きます。ここに何かを挟んで、ヨハネの福音書15章16節です。開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。で、大鶴兄弟、ヨハネの福音書15章の16節だけ読んでください。
あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。教会のことをギリシャ語でエクレシアと言います。一緒に言いましょう。はい、エクレシア、ね、これは2つの言葉から成り立っており、エクというのは何々からという意味、クレシアは彼をという言葉ですが、これは呼ぶとか召し出す、この世から召し出され、呼び出された者の集まりという意味です。教会姉妹、皆さんはこの罪の世界から呼び出され、イエス・キリストの十字架の血によって全ての罪が清められ、神の民、神の子として神様に迎えられた特別な人たちです。このことをいつも自覚してください。私は特別に選ばれですね、呼び出された人、神様から呼び出された人です。もう一度言います。皆さんはこの罪の世界から呼び出され、イエス・キリストの十字架の血によって全ての罪が清められ、神の民、神の子として神様に迎えられた特別な人たちです。神様がアブラムをお選びになったように、イエス様が皆さんを選んでくださいました。で、踊る兄弟17節読んでください。ヨハネ15章の17節、
あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。イエス様の命令は私たちが互いに愛し合うことです。私たちは何のために神様に選ばれたのでしょう。それは皆さんが互いに愛し合うためであり、皆さんがイエス様中心に生きるためですね。イエス様中心とは、皆さんの人生に起こる全ての問題の答えをイエス様に求め、イエス様から答えをいただき、ね、イエス様に従っていくことです。もう一度言います。イエス様中心とは、皆さんの人生に起こる全ての問題の答えをイエス様に求め、イエス様から答えをいただいて、イエス様に従っていくことです。聖書の聖という意味、今日は聖日ですね。これを清いと書きますが、この清いとは分離するとか区別するという意味。クリスチャンのことを聖徒と言います。この世から罪の世界から十字架の贖いによって神のものとされた民、それが皆さんです。ですから皆さんの人生の中心はイエス様、もうこの世の基準や価値観で歩まないようにしてください。イエス様の御心を求めて従う、これがイエス様中心の生き方です。では第二のポイントに移ります。創世記12章に戻ってください。4節です。で、オズル兄弟、12章の4節だけもう一度読んでください。
アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。
はい、どうでしょうか。皆さんが75歳になった時、あなたは今住んでる家、この故郷から出て私が行くところに行きなさいと神様が言われたら、皆さんどうします？はいと従っていくでしょうか。私の人生はもうあまりないのに、何を神様そんなことをおっしゃるのですかと言わないでしょうかですね。はい、神様の働きにおいて年齢は関係ありません。私はよく言いますが、人生何歳からでも何回でもやり直すことができます。聖霊様が共にいてくださるからです。キャサリン・クールマンという女性が言います。もう天に召されましたが、私が証の中でたびたび語るベニヒン先生に大きな影響を与えた女性です。彼女は50年の生涯で1億人の人に福音を伝えたと言われています。20世紀一番多くの人に福音を語った女性と言われます。さまざまな苦しみを味わった女性で、80歳になる前に天に召されましたが、特に彼女が用いられたのは晩年の10年余りです。まあ、10年足らずです。彼女が講壇に立っているだけで神の臨在が強く現れ、一言語るごとに多くの人が癒され、悔い改め救われていきました。アブラムが神様に呼ばれ召されたのは75歳。イエス様中心に生きていくとき、神様は皆さんを通して神様の御業を表し、神の栄光を表してくださいます。この教会はどちらかといえばですね、中高年の方が多い教会ですが、去年しまい、あなたが神様の働きをするのは今からです。今から神様はあなたを呼ばれます。ですからどうぞイエス様中心の生活をし、神様の働きにですね、備えてください。アブラムは主なる神様がお告げになった通りにと言いました。文句言いません。言い訳しません。なぜですかとですね、質問もしません。通りに出かけました。従順さが求められます。神様の働きで最も大切なのは従順であることなのです。能力は関係ありません。なぜなら能力は神様がお持ちなのですから。あなたは従順さだけが求められます。カランからおいのロトと一緒にカナンの地、今のパレスチナに向かって出発しました。その後一度エジプトに下りますが、その後エジプトを出ます。はい、大鶴兄弟13章の1節2節読んでください。
それでアブラムはエジプトを出てネゲプに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。
少し富んで五節を読んでください。
アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。
アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいました。加えて甥のロトとも一緒だったために、その土地は一緒に住むのが狭く、アブラムの家族とロトの家族との間で揉め事、トラブルが起こりました。はい、6節7節読んでください。
その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。
二人の持ち物があまりにも多くですね、一緒に住むことができませんでした。その上、 アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争い、トラブルも起こりました。そこでアブラムはロトに提案をいたします。8、9読んでください。
そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。
私たちは親類なのだから、トラブルはもう避けようじゃないかと。ここで別れようと。全地は、土地はあなたの前にある。ですね。あなたが右に行けば、私は左へ行きます。あなたが左へ行けば、私は右へ行きます。あなたが先に選びなさい。それでロトはどうしたでしょうか。はい、10、11読んでください。
ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見回すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツォアルの方に至るまで、主の園のようにまたエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。
ロトが目を上げて辺りを見回すと、そこはヨルダンの低地全体、ソドムとゴモラが主なる神様に滅ぼされる前、ロトの目から見るとそこは主の園、エデンの園のことです。主の園のようにエジプトの地、当時エジプトは世界で一番文明が栄えていた国、どこもよく潤い繁栄し非常に魅力的でした。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、東の方向へ移動しました。しかし実際そこに行ってみると、13節読んでください。
ところがソドムの人々はよこしまなもので、主に対しては非常な罪人であった、
はい、このところリビングバイブル訳ではこう書いてあります。ただ困ったことに、この地方の住民はひどく立ちが悪く、神に背くようなことばかりしていました。このソドムとゴモラの町はあまりにも性道徳や偶像礼拝で乱れていたためにですね、神様はこの町を滅ぼされます。そのことはですね、少し後の同じ創世記19章言ってください。では踊る兄弟19章の12、13読んでください。
二人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにいますか。あなたの婿やあなたの息子娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。
ロトが選んだ町、ソドモの町、またゴモラの町は、まあ、甚だしい罪の町でしたので、神様はこれを滅ぼそうとしました。そのことを二人の御使いが警告にやってきたのです。それでロトはそのことをですね、二人の娘の婿たちに告げます。しかしながら、はい、14節読んでください。
そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうと しておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。
立ってこの場所から出なさい。このあまりのですね、罪のために神様がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。リビングバイブル訳ではロトは気が狂ったと思われたと記されています。どうでしょうか。皆さんがイエス様の十字架の福音を伝え、やがて世の終わりが、ね、来ることを伝えるとき、多くの人は冗談でしょうと思うのではないでしょうか。皆さんもそう言われているのではないでしょうか。いよいよソドムとゴモラの町が滅ぼされる時が来ました。19章の24から26読んでください。
その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。
このところは別訳リビングバイブル訳でお読みいたします。その時天から火と燃えるタールがソドムとゴモラの上に雨あられと降りかかりました。そして平野に点在する他の町や村と一緒にソドムとゴモラをすっかり焼き尽くしてしまったのです。人間も植物も動物も命のあるものは皆死に絶えました。ロトの妻も夫の後からついていったのですが、渓谷に背いて後ろを振り返ったので潮の柱になってしまいました。天から火が降ってきてソドムとゴモラの町は焼き尽くされました。ロトの妻は後ろを振り返ったため潮の柱になりました。しかしアブラムの家に神様はロトを憐れんで、ロトと二人の娘はその滅びからでね、救い出されました。同じように去来姉妹ですね、終わりの時、私たちの住むこの地球も火によって滅ぼされると記されています。そのことは第2ペテロ3章7節です。私だけ読みいたします。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びの日まで保たれているのです。今のこの地球はやがて火によって滅ぼされると、もう聖書ははっきりと予言しています。この火が何の火であるかは分かりません。核戦争なのか、太陽熱なのか、それとも地熱が出てくるのか分かりませんが、やがてですね、この地球は火によって滅ぼされます。創世記に戻ります。ここで皆さんに質問します。皆さんは何かを決めるとき、決断するとき、何を根拠に、何をよりどころに決断しますか。あなたの経験ですか。ロトは自分の見た目で判断しました。ロトが低地を見るともう実に麗しかった、主の園のよう、エジプトの地のようであったですね。しかし結果は今読んだ通りです。そこは甚だしい罪の町で滅ぼされてしまいました。ではアブラムはどうしたでしょうか。はい、創世記の13章です。オドル兄弟14から18読んでください。創世記13章の14から18です。
ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの 地全部を永久にあなたとあなたの子子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の利のようにならせる。もし人が地の利を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシノキのそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。
主なる神様アブラムに仰せられました。さあ目を上げてあなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。アブラムは神様がお語りになった、お与えになった地を選び、そこに主のために祭壇、神を礼拝する場所を築き、天幕を移して、そこに家族としもべと家畜と共に住みました。そのうちアブラムは神様の約束によりアブラハム、多くの国民の父と名前を変え、100歳になってイサクが生まれ、イサクからヤコブが生まれ、ヤコブから12人の族長が生まれ、今日世界中に散っているイスラエルの民族のお父さん父祖となり、すべて神を信じている民、祝福のもとい信仰の父と呼ばれるようになります。創世記12章の2節3節に書いてあった通り、ここにあなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。キュレシマエ、イスラエルの民を祝福しているのは世界中の国にいくつかありますが、その代表的なのはアメリカなんです。アメリカはユダヤ人をですね、守っています。国連でユダヤにイスラエルに対する決議があり、多くの人がイスラエルを非難してもアメリカはいつも拒否権を発動してイスラエルを守るんです。ここに書いてあるアブラハムを祝福する者を神は祝福されるんです。アメリカの繁栄はアメリカがイスラエルを祝福しているから祝福されるんです。どうぞ皆さんイスラエルを祝福してください。イスラエルのために祈ってください。そうすればあなたは祝福されます。これ約束あるからです。アブラハムとその子孫を祝福する者は祝福されるのです。聖書イエス様中心の第3ポイント、あなたのすべての判断をイエス様に任せなさいということです。では一箇所聖書を開きましょう。創世記第2章を開いてください。まあ、ここから今日のメッセージですからよく聞いてください。では踊る兄弟16、17を読んでください。
神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。
はい。初めに作られた人と妻はエデンの神の園エデンに置かれ、そこで神様は人に言われました。16節です。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。兄弟姉妹、神様が創造の初め私たち人間に与えてくださったもの、それは自由意志なんです。思いのままに食べてよい。私たちは選択の自由、選ぶ自由がですね、与えられています。つまり、自分の人生を自分でですね、決めることができます。神を信じ従う自由、信じないことも私たちの自由です。どこの学校へ行き、どこに就職し、誰と結婚し、どこに住むか。細かいところで言えばですね、今日どこへ行くか、誰と会うか。何を食べるか着るかなど、すべて選んでいるわけです。 神様は私たちに自由意志、選択の自由を与えてくださいました。しかし選んだ人はですね、その責任も取らなければなりません。結婚、就職、すべて選んだ責任を取らなければなりません。それが大人と子供の違い。子供は責任を取りません。しかし兄弟姉妹、よく知ってください。私たち人間は間違うのです。選び間違うのです。このことを知ってください。この世で間違いを犯さない人は一人もいません。あの選択をしなければよかった。私たちは人生で、ね、もう何度も自分が後悔したことを自分が知っています。人間は間違うのです。私たち人間は明日のことも何が起こるか分からず、ほんの限られた情報しか持たず、自分の欲望に駆られています。そんな人間に正しい判断はできません。人間は間違うのです。そして後から後悔するのです。ロトは大きな間違いを犯しました。どうして間違ったのでしょう。自分の目で見た判断をしたからです。自分の見た目で判断したからです。見た目で良いと思い選んだ地は甚だしい罪の町。具体的には同性愛と偶像礼拝の町。神様はこの罪の町、ソドモとゴモラを滅ぼされ、ロトは二人の娘と命からがら逃れました。私たちの人生は一度しかありません。間違いを犯さない方が良いに決まっています。間違えば人生多くの無駄、ロスを犯すからです。どうしたら間違いのない人生を送ることができるでしょう。それはあなたの決断を自分で決めないで、イエス様に任せ決めていただくことです。神様に間違いはありません。もう一度言います。あなたの決断、自分で決めないで、イエス様に任せ決めていただくことです。神様に間違いはありません。私たちには自由意志があります。自分で自分の人生を決めることができます。しかしその自由意志を神様に明け渡す自由もあります。イエス様、私はもう私の人生を自分では決めません。私の自由意志をお捧げいたします。あなたが私の人生を決めてください。その自由も私たちにはあるということです。このように祈り、イエス様の決定に従うことです。特に就職、結婚、どこに住むか、何か大きな買い物をするとき、後悔しないため祈って、あなたの判断をイエス様に捧げ、イエス様に決めていただくことです。私が大学を卒業したとき、何度かお分かししましたが、日本はまだ高度成長期で、私は大学の工学部建築学科を卒業しましたが、もう自分の望むどの企業にも就職できました。建設業には業界には大手5社があり、私の友人も次々と大手企業に入社しましたが、私は祈ってボーリーズ建築事務所へ導かれました。メンソレータムの会社、近江兄弟社の創業者ウィリアム・メレル・ボーリーさんが起こしたクリスチャンの会社です。給与は友人より1万円ぐらい安かったのを覚えています。しかし入社2年目、日本はオイルショックに見舞われました。石油の原価がですね、高騰し、途端に不況になり、多くの企業が苦境に立たされました。私の友人で慶応大学から住友セメントに入社した友人が、もうため息をつくように言いました。どうしてこの会社を選んでしまったのか後悔しているですね。時代は変わり、巨大姉妹、人は変わります。今繁栄している会社がいつまでも繁栄するとは限りません。その時私は心から思いました。 神様は私に最高の場所を与えてくださった。今でも暴力時代の2年間は私にとってもう人生の祝福の時だと思っています。一箇所聖書を開きましょう。詩編の119編です。122節、聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では踊り兄弟読んでください。
あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者どもが私を虐げないようにしてください。
では一緒にお読みいたしましょう。はい。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者どもが私を虐げないようにしてください。あなたのしもべ、私たちのことです。幸い、幸せの保証人になってくださいと祈っています。これが今日の説教のタイトルです。兄弟姉妹、あなたの人生の幸せを誰が保証してくれますか？結婚ですか？お金ですか？そのようなものは保証になりません。この宇宙を、天地を創造された全能の神様だけがあなたの人生の幸せを保証してくださいます。それはただ一つ、イエス様中心、すべての人生の問題の答えをイエス様に求め、イエス様に従うということです。わがままが一番良くないのです。自己中心が一番良くないのです。自分勝手に判断することが一番良くないのです。それはもうロトの運命です。先ほども話しました、人には選択の自由があります。しかし選んだ人に責任があります。それならば神様に選んでいただければ、選んだ責任は神様にあるわけです。神様、あなたの言う通りでしたんですから、あなたが責任取ってくださいと言えるわけです。選んだ人に責任があるんです。ですから私の幸せの保証人を神様にしてもらうわけです。あなたが選んだ、あなたに従ったのですから、あなたが責任がありますよと私たちは神様に言うことができるわけです。なぜなら従ったわけですから、決定は神様がくださったわけですから、その人生を歩むのです。神様に、あなたに責任がありますよという人生を歩んでください。神様の決定に従うということです。私は今この年になって心から思うことがあります。それは、私は本当に良い結婚をしました。神様がこの人と結婚しなさいと言われる女性と結婚しました。4人の子供が与えられ、4人とも中学生の頃イエス様を信じバプテスマを受け、神の子供となりました。今4人とも自立しています。2人は結婚し、今孫も2人います。牧師をしていますが、まさに神様が私の人生の幸いの保証人となってくださいました。私はもう一回結婚するとしてもですね、同じ女性と結婚しますね。私の結婚があまりにも良かったからです。神様は私たちに自由意志を与えてくださいました。人生というのは選択の連続なのです。決めていくことの連続です。しかし兄弟姉妹、自分の見た目や好みや善悪で判断しないで、全ての判断をイエス様に求め、イエス様から答えをいただき従ってください。これこそがイエス様中心、皆さんがこの世の全ての問題に勝利し、神の栄光を表す唯一の方法です。私たちは今まで随分聖書から教えられてきました。もう私はこれ以上教えることはないわけです。あとはですね、従順なのです。その教えられたことにもう従うかどうかなのです。知ってる知ってるだけではあなたは神様の祝福は受けられません。ああ、そのことは知っとる知っとる。信仰生活が長くなると説教をたくさん聞いていますので、ああ、その話は聞いた、これも聞いた、知ってる知ってるになるんです。しかしそれでは神様の技は起こらないのです。神様の技は従った人に起こるんです。 だからこれから教えから従順の生活を送ってください。従順こそがですね、神様の祝福を受ける、神の栄光を受ける唯一の方法ですから。これがイエス様中心の生活です。人生における全ての問題の答えをイエス様からいただいて、主に従う兄弟となり、人生の終わりになって、本当に私の人生は幸いだったと兄弟姉妹が心から言えるですね、人生を送ることができるように、イエスの名によって祝福をいたします。どうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹にお尋ねします。あなたの人生の幸い幸せは誰が保証しますか？あなたの実力ですか、結婚ですか、お金ですか？そんなものは当てになりません。私の幸せの保証人となってください。この天地を創造された全能の神様だけがあなたの人生の幸せを保証できるただ一人のお方です。ですから全ての判断を自分でしないで神様の判断に委ねてください。あなたの自由意志を神様に明け渡し、神様にあなたの人生の決定をですね、任せることです。従う人生こそ祝福の人生、ロトとアブラハムのことから語りました。このことをよく知って従順なでね、従う人生を歩む兄弟姉妹になりますように。今日の御言葉を終えて、皆さんどうぞ1分間自分の口でですね、めいめい主の前にお祈りをいたしましょう。はい、天のお父様、感謝。